御言葉を読ませていただきます。新約聖書ヘブル人への手紙3章7節から4章の2節までです。2017年版ですと440ページになります。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。だから私はその世代に憤っていった。彼らは常に心が迷っている。彼らは私の道を知らない。私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。神に逆らった時のようにと言われている通りです。では聞いていながら反抗したのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出たすべての者たちではありませんか。神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか。また神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか。他でもない従わなかった者たちに対してではありませんか。このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょう。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。おはようございます。埼玉県の日高市にある武蔵台キリスト福音教会、北関東地区になりますけれども、やってきました神田忠と申します。ここでは山本和江の兄ですといった方がすぐに分かるのではないかと思うんですけれども、武蔵台教会というのはですね、ここからですね、南武線で立川に行って、立川から向こうの拝島に行き、拝島から飯能に行き、さらに2駅行ったところですね。電車で今朝来ましたけれども、歩きも含めて大体、ちょうど2時間ぐらいかかる場所にあります。このところ生田の方では先ほどの報告でも、明野の方と交流を持ってくださるということで、地区性も同じ地区なんですけれども、北関東地区、私たちも北関東地区の教会であります。今日はですね、野村先生にちょっと用があってお電話した時にですね、ちょっと思いつきでということで提案されてお招きをいただきました。ここで奉仕させていただけることを感謝しています。実は私たちの教会は7年ほど前にですね、移転をしました。近くに土地を得てですね、新しい街道を建てたんですけれども、その時にですね、生田の方からもですね、大きな献金をいただきまして、本当に感謝をしている次第です。あれから7年経ったわけですけれども、コロナを超えて、 4年ぶりにコンサートを先日しましてですね、予想外の結果といいますかね、20人ぐらい来ればいいかなと思っていたところ、来会者が50人与えられてですね、次の週には礼拝に出てくださる方も起こされて、本当に感謝をしているところです。今日はですね、伝道的な礼拝ということでありましたけれども、ヘブル書を選ばせていただきました。クリスチャンにとっても少しとっつきにくい、書物かもしれません。今読みましたけれども、旧約聖書の出来事が背景になっているということが少し大きいかもしれませんけれども、私たちクリスチャンにとって、また全ての人にとって、これは大切な書物であると思います。このヘブル人への手紙の読者というのは、もうすでにキリストを信じている人たちでしたけれども、迫害の中で信仰が揺れている、本当にこのキリストを信じて救われるのだろうかって、疑いを持っているような人たちですね。私たちもいろいろな信仰生活の出来事の中で、本当に自分は救われるんだろうか、これでもクリスチャンと言っていいんだろうか、自信を失うことがあると思うんですけれども、ヘブル書はこのキリストこそ私たちが信じるべき救い主であって、本当にこのキリストを信じるだけで完全な救いがいただけるんだということを伝えてくれている書物であります。今朝はですね、そこからいくつかのことを、拾いながら、その恵みをお分かちしたいと思っています。この手紙の一番最初のところを開くと、こう書かれています。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。一節で昔と言われているのは、旧約聖書の時代のことになります。旧約聖書の時代、旧約聖書を開きますと、たくさんの預言者たちが登場します。神様はそのような選ばれた人々、人間の預言者たちを通して語ってくださいました。神の言葉でありましたけれども、それぞれ部分的であった、限定的であったということですね。完結したわけではなかった。しかし私たちが生きている時代、新約聖書の時代、この終わりの時というのは、イエス・キリストと共に始まった新約聖書の時代を意味しています。イエス・キリストの時代になって、神様はただお一人の神の御子に会って語ってくださった。それがこの書物のまず初めに言っていることですね。このお方は神様の現れであって、その十字架の死によって私たちのための罪の贖いを成し遂げてくださいました。そして今神の右に着座され、やがて世を裁くために来られる。今私たちはいろいろな争いごと、また人間の間の問題の中で苦しんで、悩みながら生きていますけれども、キリストはやがて地上にまた戻ってきてくださって、すべての悪を取り除いてくださるお方であるということですね。そして最終的にはこのイエス様が万物の相続者、すべての王となられ、私たちに素晴らしい新しい天と地の地を与えてくださるということであります。この方こそ完全な救いをもたらす方、神様の救いのメッセージ、いわゆる福音というものはこのお方によって完結したですね。 まあ、そしてヘブル書の特徴ですけれども、特徴と言えると思いますけれども、この救い主イエス様について、旧約聖書の時代とですね、いろんな人物や出来事とですね、比べて、そしてイエス様がいかに素晴らしい方かということを教えているということですね。ちょっと読まなかった箇所ですけれども、私たちが今読んだ直前のところにはですね、キリストとモーセが比べられています。まあ、3章の2節から、ですね、モーセは神の家の全体、神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実でしたという、ね、ことが書かれています。キリストの方が、まあ、モーセに勝っている。まあ、モーセというのも皆さんご存知かと思いますけれども、旧約聖書の中ではとても偉大な指導者ですね。イスラエルの民を、神の民を奴隷となっていたエジプトから導き出した人物であります。神様の目にかなった人。でもヘブル書が言っていることはですね、まあ、彼は偉大だけれども、また忠実であったけれども、まあ、彼も一人の人にしか過ぎないということですね。まあ、神の家のうちの一人、一人として、そしてしもべとして忠実であった。まあ、それに比べて私たちが救い主と信じているイエス様というのはどういうお方か。それは神の御子ということですね。神の御子であって、まあ、確かに、ね、しもべのように父なる神様に仕えましたけれども、私たちからしてみればですね、私たちの上に立つ神の御子、すべてを治める方として忠実であった。私たちが信頼して、すべてをお任せするに足る導き手である。まあ、そして聖書は驚くべきことを言っています。まあ、考えてみればそうですけれども、モーセは何をしたか。モーセは人々を導きました。神様の言葉を人々に伝えて、導きましたけれども、でもあくまで彼がしたことは神を信じるように、神を信じてついてきなさいということでした。でもイエス様は何と言われるか。例えばですね、ヨハネの14章の6節、有名な言葉がありますけれども、まあ、皆さん思い出すことができるでしょうか。そこにはこうありますね。私が道であり、命であり、真理であり、命なのです。私が、神を信じなさい。神が与えてくださる。神こそ真理だ。それはもちろんそうなんですけれども、それ以上のことですね。私が道であり、私が真理であり、私が命なんです。まあ、これは人には言うことができない、神の御子にしか言うことができない言葉ですね。そしてさらにイエス様は続けています。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。このお方を信じる人、その人は神の家でなる、神の家となると言われています。まあ、教会は神の家だと言われていますけれども、神様が共にいてくださり、神様と共に生きることが許される、やがて天の御国に入れられ、永遠の命によって生かされる一人となることができる、まあ、そういう素晴らしい約束がこのイエス・キリストによって語られているということであります。もう一つヘブル書が語っている重要なことは、聖書が神の言葉であるということです。まあ、先ほど開きました一章の一節二節によれば、まあ、旧約聖書は預言者たちを通して語られた神の言葉であるということですけれども、新約聖書はこの神の御子を通して語られた神の言葉ということができると思います。先ほどお読みした3章の7節から11節では、 詩編の95編の言葉が引用されていました。昔々に語られたことですね。おそらく、ダビデが書いた、そう考えられますけれども、ダビデが書いたとするとですね、キリストからさらに千年昔の言葉という、千年昔に語られた言葉ということになります。その言葉についてヘブル書は何と言っているか、7節で、ですから聖霊が言われる通りですと言っています。これは聖霊が語ったもの、旧約聖書の言葉は預言者が語ったことですけれども、でもそれはそもそも聖霊が語らせてくださった。ヘブル書はそれから千年後に書かれたわけですけれども、その著者はその千年昔の言葉を引用してですね、聖霊が今、その時に言われる通りだ、言っている。私たちはこの聖書とかね、昔の本というものを読むときにね、どういうふうに読むでしょうか、ね、昔々の言葉、当時は、ね、こうだったんだな、ね、昔の人はこういうことを考えたんだな、いろいろな受け止め方があると思いますけれども、この昔の言葉がですね、もし人間の言葉であれば、もう語った人はすでにいないわけで、どんなに素晴らしい約束が語られていても、もうね、その本人がいないということになれば、あまり意味はないわけですね。でも聖書はそうではないということですね。これは聖霊によって語られたのであれば、神様は永遠に生きておられる方ですから、これは今も語られている。私たちは昔語られた言葉を今読んでいますけれど、でも今、神様がその後それを訂正されない限り、取り消されない限りですね、それは私たちにも語られている言葉になるということですね。私たちは聖書を毎週、また皆さんもね、毎日開いて読みますけれども、聖書が語られ読まれる時ですね、その背後では神様が語っておられるということ、私たちは聖書を読む時、聖書を朗読する時、その時には神様の語りかけを聞いているということになります。そのことを前提にして、ヘブル書はこれを読む者たちに忠告をしているわけですね。神を疑い不信仰にならないように、語られている言葉を拒まないように。引用されている詩編95編の背景は出エジプトの出来事であります。奴隷の国エジプトから導き出されたイスラエルの人々は、アラノを旅する中で水がない、食べ物がない、不平不満を言いました。一体神はいるのかいないのか、確かに私たちが信じる神様は目に見えないお方ですね。時々お話をしますけれども、教会に初めて来た方がですね、割合よく尋ねて来られる質問にですね、ご本尊はどこにありますかというね、質問なんですね。普通日本の人たちが神社仏閣に行った時には、何か仏像とか、ね、やっぱり拝むもの、ここでは何が祀られていますかって、ね、どこに向かって祈ればいいですかということがね、関心にあるということですね。でも私たちの神様は目に見えません。本当にいるのかいないのか分からなくなってしまう時がある。でも見えないからこそですね、この神様はどこにでも、私たちがどこにでもいる時に、どこに行く時にも共にいてくださると信じることができますし、そして決して滅びることがない永遠のお方である、そのことを信じることができるということですね。今も生きているお方、彼らは 40年の間さまざまな神様の恵み奇跡を見ましたけれども、結局信じきることができずに神様が用意してくださった安息を得ることはできませんでした。確かに、ね、約束の地に、まあ、第一世代の人たちは荒野で滅びることになりましたし、約束の地に入った人たちも結局神様に背いて、捕囚になってしまったということですね。その言葉が千年後を生きる人々に改めて語られ、そして2000年後、さらに2000年後を生きる私たちに語られている。今日もし御声を聞くなら、聖書は語っていますけれども、この今日というのは当時の今日だけではなくて、まさに文字通り今日、今朝、私たちに当てはまるということですね。兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。12節13節の言葉ですけれども、まあ、ここには聖書が生ける神の言葉である、まあ、そこから来るもう一つの大切なことが現れていると思います。それは信仰というのはただ一回のものではないということですね。形だけ信じますといえば救われる、それでもう終わりというわけではないということ。神様は生きているお方である。ここでも生ける神という言葉が出てきていますけれども、神様が永遠の方、そして今も生きている神ということは、絶えずですね、私たちに応答を求めておられるということを意味しています。私たちは神を信じる者として、神から離れないように日々励まし合う必要が述べられている。そして何より私たちは神様の恵みによって、命によってでなければ生きていくことはできない。なぜその命、神様の恵みは神様の言葉によって与えられるものではないでしょうか。もともとの詩編95編は、私たちの創造主であり王であり羊飼いである神様を礼拝するようにという招きの詩編であります。かつてエジプトから救い出された人たちは、血と蜜が流れると呼ばれる本当に豊かな土地で神様から安息を与えようとされていました。その約束は彼らには完全に与えられることはありませんでしたけれども、しかし今もまた私たちにその扉は開かれているということを聖書は言っています。神様は私たちをその平安に安息に招かれている。もう一つイエス様の言葉を引用したいと思いますけれども、イエス様はこういうことを言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私が、まあ、この言葉もイエス様ご自身がその安息を私たちに与えてくださるということを約束している招きの言葉ですね。この世にはさまざまなロークがありますけれども、しかしそのロークをイエス様が共に追って歩んでくださる。そしてやがて来たる新天新地においては、私たちはこの世のすべてのロークから、病から、死から解き放たれ、魂の本当の安らぎを 得ることができる。まあ、今朝、合わせてくださったのか分かりませんけれども、イザヤ書を読んでいただきましたけれども、まあ、これも本当に、ね、素晴らしい新天、おそらく新天新地の幻、この世では望み得ない本当に平和、殺し合うことがない生き物も人間も殺し合うことがない本当に平和な世界が天に用意されているということは、これがキリストにあって私たちに与えられる素晴らしい恵みであります。今日信じるならば、今日もまた私たちがこのお方を信じ続けるならば、私たちも確かにその平安を、安息を得るものとなることができる。今日と言われる間、私たちもその御言葉に応えたいと思います。そろそろ話を閉じたいと思いますけれども、この9月10月ですね、もともといろいろな予定が詰まっていたんですけれども、それに加えてですね、実は3回の葬儀に関わることになりました。実は昨日もあったんですけれども、まあ、いずれもそれなりの高齢の方で、しばらく入院をされていた方々でした。でもですね、まあ、回復の可能性もあった、そういう方々でありました。まあ、お一人の方はですね、ご家族の方が病院と相談をして、退院後に、ね、どうしたらいいかということを相談して、いる時でありました。 急にですね、残念ながらお亡くなりになって家に戻ることが許されませんでした。3回の葬儀の中でですね、改めて、まあ、人間の儚さ、まあ、死の現実というものを思わされました。まあ、牧師ですから、最後まで収骨まで、いるわけですけれども、まあ、本当に数日前まで、数週間前まで、生きていた人、そして、まあ、遺体であるけれども、でも葬儀の時にはここにあった体が焼かれて骨になる。まあ、私たちは今日と、ね、いう日が何日も何日もまだずっと続いていくように思っているかもしれません。なんとなく忙しさの中でですね、この日々が続いていくと思っている。でも私たちにも確実にその今日、言われない日が来る。目を覚ましたら、ね、もう今日という日は来ない。そういうこともあり得るんですね。私たちは何も持たずに生まれ、何も持たずにこの世を去っていきます。この世で、ね、たくさんの業績を上げて、たくさんの財産を積み上げたとしても、私たちは最後には塵に帰る。その時私たちには何が残っているでしょうか。9月に召されたお一人の方はですね、まあ、それなりの大きな企業の創業者の一人でありました。まあ、人生ではとても成功した方でしたけれども、でも働きすぎてですね、脳梗塞で倒れてしまって、まあ、結局仕事も辞めることになったんですけれども、まあ、健康ということを考える中で、本当の幸せは何か、本当の健康は何か、それは体の健康だけではなくて、魂も健康にならなければ意味はないのだということで教会に来られた方でありました。 私たちは神様に作られたもの、神様によって生かされているもの、そしてやがてこの世を去って、次の世界ではただ神と共に生きるしかない、神の恵みによって生かされるしかないものであるということを今朝また共に覚えたいと思います。神様はこの苦しみの世界の現実を超えて私たち一人一人に帰る家と、そして本当に全てを終えて休む安息の場所を用意してくださっています。神様は今朝、今日と呼ばれる間にそれに応えるように一人一人に呼びかけておられます。共に御言葉を信じ、キリストの与える安息に預かるものとなりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、すべてのものを作られ治めておられるあなたの御名を心から賛美いたします。今朝また私たちはあなたの導きのうちにここに集うことが許されましたこと、ありがとうございます。毎週のようにここに来て私たちは御言葉を聞いていますけれども、この恵みは決して当たり前のものではなく、またいつまでも続くものではないということを改めて覚えさせていただきました。私たちの人生は本当に短い、あなたの永遠の時間に比べれば一瞬にしか過ぎないものであります。でもあなたは私たちを愛し憐れみ、ただこの人生の中で報われない思いで終わることを望まれず、本当にキリストにあって計り知れない恵みを、天国の約束を、永遠の命の希望を私たちに用意してくださっていますことをありがとうございます。多くの方はすでにこのキリストを信じ救いを確信しておられると思いますけれども、神様どうぞ日々あなたから離れず、あなたと共に歩む、その歩みをお守りくださいますようにお願いをいたします。私たちは弱いもので、本当に目に見えない神様を見失ったり信仰が揺らぐものですけれども、しかしそのような時にもう一度あなたが語りかけてくださっている、恵みを語り続けてくださっているということを思い起こし、キリストのもとに立ち返ることができますように導いてください。またもしまだキリストを信じ信仰を告白していない方がおられるならば、神様どうぞあなたの御言葉に応える一歩を踏み出させてくださいますようにお願いをいたします。あなたが与えてくださる平安、あなたが共に歩んでくださる確かさに、その身を委ねることができますように、今朝ともに御言葉を分かち合うことができましたことをありがとうございます。残念ながら事情や用事やまた体調の関係でここに来られなかったお一人お一人、そしてしばらく教会に来られてない方もあるかもしれませんが、あなたが語り続けてくださっています、どうぞその恵みに預かることができますように それぞれに必要な恵みをあなたが備えていてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。